さあ始まりました、ベンビーのオリジンアワーハブのお時間です。ありがとうございます。さあこの番組は沖縄のさまざまな業界で活動しているスペシャリストとリスナーの皆様を、私ベンビーがハブとなりましてつなぐ対談形式の番組となっております。今日は、利用の世界からお呼びいたしました、ヘアダッシュ主仲間さんでお願いします。そう、仲間さん、仲間さんって普段呼んでますって言いましたけど、何かと言いますと、実は僕が普段散髪お世話になっております。首里にあります、まあ、利用室なんですよね、はい、僕のみならず、新都助の首里の助も切ってますし、はい、あと毎回切ってるというとヘッシー、
ヘッシーですね、
ヘッシーご存知かな、はい、聞いてる皆さん、うちの芸人元一係、今ピン芸になってますけど、ヘッシー、まあ、この3人は
そうです、ね、
まあ、メインでよく行ってる感じなんですよね、はい、さあそんなヘアダッシュの今日仲間さんと共にお伝えしていこうということなんですけども、まずこの利用の世界も何年ぐらいになります？やっぱり専門学校というか美容学校、
そうですね、スタート中途半端にスタートして通信に切り替えたんですけど、
はい、
そ
こから、はいはい、
まあ、25年とかその辺か
なっていう。25年、はい、なんでそもそもこの利用の世界入ろうと思ったんですか？
まあ、うん、こう床屋さんに髪切りに行ってて、はい、髪切る仕事楽しそうだなとは思ってて、うんうん、でも学校にセットが決まらないと行かなかったんですよ。
ああ、そのぐらいじゃもう髪にはこだわりが、
こだわりがあって、
はいはいはいはい、
です
ごいですね、まあ、カメハメハ大王よりもすごいセットが決まらんかったらもうかっこいいか
そうです、だからそれは思ってたんですけど、はいはい、この、まあ、ちょっとやんちゃしてる時に、はい、タクシーに夜中乗って、うんうんうん、中学生の時に、
はい、
タクシーのおじさんが多分あのこの子は何をしてるんだこんな夜中にと思ったんでしょうね、うんうんうんうん、将来何やるのって聞かれて、
はい、
いや何も考えてないですって言ったら、はい、この床屋さんになりなさいって言われて、
ピンポイントですか？
そうです、なった方が、はい、あの仕事は、はい、この食いっぱぐれないからって言われて、そっからあその選択肢あるんだと思って、
はい、
いろいろ知り合いに聞いたりとか、
これも10代
4、5歳の時じゃないですかね。
もう、まあ、世間で言うと中学生ぐらいというか、
う
世間で言うとというか、まあ、中学生、はい、義務教育だからね、それは中学生の時ぐらいにじゃあ聞いて、
そう
そうそうそう、ね、はい、へえ、でこっからも結構あじゃあ利用しなろうみたいなのは、
うん、そうですね、思ってましたずっと。
じゃあ早くして見つかって、例えば利用と美容があるじゃないですか、
はいはい、
そこでは悩まなかったんですか？
はい、当時から男性も着る、はい、女性も着るっていうのはもう決めてました、
は
い、
ああ
だけど、はい、男性の方が楽しそうだから、自分の、うん、自分
は
男なんで、
はいはいはい、
それがメインでしたね。
ああ、じゃあもう利用の道だと。
そうです。
その時のタクシーの運転手は神が送り込んだ何かかもしれないですよね。
かもしれないですね。
もう特に名前とかももう覚えてない。
全然覚えてない。会えるもんだったら会いたいんですけど。
ですよね。そういうなんか自分の人生を決定づけてくれた人というか。はあ、じゃあそこからじゃあ利用の世界入って、実際じゃあまあ髪型こだわってたりとか、もともと何でしょうね、意識が強かった髪の世界入ってみて、何でしょう、仕事としてやった時どうでした？まあ、まあ専門学校時代から行くと、
まあ、仕事としてやった時は、いや楽しかったですね。人が優しかったで、先輩たちが、
はいはいはいはい、
シンプルに楽しかったです。
そうなんですね。なんか僕やっぱりもう、はい、修行時代利用とか、まあ、美容もそうなのかな、はい、の世界って、うん、例えばもうお店閉めてから自分の練習時間とかになるわけですよね、はいはい、で先輩たちもめちゃくちゃ厳しくて、それで辞めていく人も多いようなイメージだったんですよ。実際辞める人もまあ多いですか？
めちゃめちゃ多いです。この専門学校40名いたとしたら、
はい、
多分今現在残ってるの、はい、自分一人です。
半分とかでもないですね。
ないです。もう一人だけです、まあ、世代にもよると思うんですけど、大体聞いたら 2,3 人しか残ってないとか、あんなもんです。
へえ、う じゃあまあ卒業もしかしたらもう学校途中で辞める人もいるし、うん、でその修行中にじゃあ辞めたり、
そうですね、オーナーまで行くのが大体それぐらいですね、1人2人とか。
だって基本もうみんな独立ですよね、おそらくそういう世界って。
そうですね、
目指して入って、はい、ってことはもうじゃあこの世界を離れる人が
もう
ほぼほぼ
99% ぐらいの勢いじゃないですかね。
じゃあ本当にこの一発目のお店が結構大事、
うん、昔はそうだったですね。今はもう渡り歩く子多いんで。
あ、そうなんですね。はあ、
そうですね。
あ、そんなに残らないんだ。だって給料も安いんですよね、最初修行時代って。
もう本当に7万とか。でもお金使う時間がないんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。
ほぼ仕事してるんで。
ですよね、もう営業時間外で修行もしないといけないし。そうです。平均でこの卒業してから独立までって何年ぐらいですか、大体。
昔は10年って言われてたんですけど、はい、もう今は相当縮まって、うん、まあ下手したら 2,3 年で独立する子もいるけど。
そっか、それこそまあ変な話、技術がつく前でも知り合いがいっぱいいれば、何でしょう、独立してもしばらくは。
そうですね、
そこでやっていけたりとかっていうのがあるんですかね、はい、今は。
だからこの幅、オールマイティって感覚、このカットカラーパーマの深い部分まで勉強する大事さを僕ら世代は叩き込まれて、それに10年かかるんですよ、
まあ、全部やるとなると。
だけどそれをすっ飛ばして独立する子が多い、はい、
じゃあまあカットがある程度できるようになったらとか。
はい、そうです、そうです、
はあ、じゃあもうなんか仕事しながら身につけていけばいいさぐらいの感覚だったりするんですかね、
はい、
うん、はあ、でもそれで25年ぐらい。
そうですね、
そう、僕もまあ、ヘアダーシューさん通ってて、いつも楽しそうに仕事してるのは本当に感じるし、なんでしょう、向上心というか、もう二十何年もやってたら、まあ、分かんないですけど、他の利用者の皆さんとかって、ある程度、現状維持でももういけるぐらいのキャリアじゃないですか、
はい、そうですね、
言ったら、うんうん、そこがなんか結構すごいなと思っているんですけど、何かこう原動力というか。うん、なんか性格的な、
いや、ね、多分、うん、これ中学校さっきやんちゃしてたって話からずっと専門学校行って、はい、学校もちゃんと行かないで、
はいはい、
この現場に入っても、うん、もう慣れた、うん、利用者慣れたみたいな感覚になって、
はい、
結局ずっと遊んでたんですよ。
おー、
みんなちゃんとやってなくて、
はい、
で独立して、うん、ってなった時にやっぱり、うん、いろんな人に迷惑かけたんで、
おー、
自分がこの頑張ることがっていうのが恩返しっていう気持ちがあって、
は
い、競技大会っていうの出たんですけど、はい、沖縄県利用競技大会、
はい、
そこでちょっと本気になったんですよね、娘の部活動と勝負みたいな感覚で、で、お父さんも頑張るからお前なんかも頑張れよみたいな感覚でやってたんですけど、それが引退した時に、はい、うん、もう一人お店合宿みたいなのもやってたぐらいだったんで、
はあ、
この何もすることがなくなるのが怖かったんですよ。
はい、
それでいろいろやり始めました。
一人お店合宿、
はい。
あ、じゃあもう本当に店に一晩中というか。
そうです、営業終わったらもう掃除終わって、
はい、
この競技大会の練習もう本番と全く同じ状況にするんで、タイムとかも仕込みとかもやって、
はい、
それでも3時間ぐらい、朝まで 3回しかできないんですよ、練習が。
はあ、
これをやってました。
これはこれはうちの事務所って一応朝まで行ってもいい、あ、いいんだよね、一応はね。まあまあまあまあまあまあ、ああ、なるほど、うんうん、ちょっと
そうですね、
やろう。いや、なんていうんですかね、僕もやっぱり変な慣れみたいな感じで毎月新ネタのライブやってはいるんですけど、うん、ネタにかける時間っていうのがこう今とっても短いんですよ、あの最初の頃に比べたら、うん、そこはやっぱり今日こう強制的に合宿みたいな自分の中でやることによって、うん、もう一回やらんといかんですね。
でもこれ10年前ぐらいの話ですよ。
いやいや、でもずっとその10年前ぐらいからなあなあになってる僕がいるので今ちょっと僕改めて気合い入れんといけんなっていう時期に来ているので、
うん、
ああ、いいですね、一人合宿。 いただきました、ね、あとかやって、じゃあもう日々なんか常にこう髪切りに行くたんびに、うん、僕あの2ヶ月で3回とかぐらい行くんですけど、になんか新しい話があるような感覚なんですよ、うん、中村さんの、はい、でまあいろいろやってらっしゃって、まあ今日時間も短いんであれですけど、うん、今髪ドクターっていうのもここもう数年ぐらいですか、
そうですね、
やってるじゃないですか、うん、まあざっくり髪ドクターのご説明いただいていいですか、
髪ドクターとはってとこですか、ね、はいはいはい、お客さんがこのやっぱ髪を切る仕事なんで、うん、髪の毛を僕らも守らないといけない、
はいはい、
だけどこの薄毛に悩んでる人もいて、うんうんうん、結局丸坊主とかっていうのをずっと考えてたんで、うん、その髪の毛の発毛育毛、うん、ケアの部分、うんうんうん、頭髪っていうんですけど、
はい、
頭皮と髪の毛頭髪、
はいはい、
っていうジャンルを改善サポートするシステムです、
はいはいはい、これは具体的にはどういった仕組みというか、発毛のメカニズムというか育毛というか、
ですね、はい、抜け毛と毛を育てる育毛と毛を生やす発毛っていうのがあって、はいはいはい、抜け毛はこの病気、うんうん、男性型脱毛症っていう例えば一つの病気なんですけど、はい、それは抜け毛の原因の名前なんですよ、病気、病名の一つみたいなのがいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
その中の一つがそれで AGA ってよく言われる、
はいはいはい、ああよく聞く、
はい、それをまず食い止めることをして、うん、で毛をそれで生えてくる、はい、生やすじゃないですか、
はい、
外から最先端科学のヒト幹細胞培養液、うん、エクソソームっていうのがあるんですけど、はい、それを頭皮から入れて毛を生やす、
うん、
で抜け毛を止めてるんでこれが育つじゃないですか、
はい、
育つ分はまた栄養の部分、うん、
はい、
生やす育てる抜け毛を止めるっていう
ことをサポート、はあ、じゃあ食事とかもも
うあります、
あ、じゃあもうトータルで、
トータルです、
見てってことなんですね、どうですか実際これもう何年ぐらいやってます、う
ん、これ自体は3年なんですけど、はい、自分はこの毛髪診断士って資格を取って10年ぐらいこれで研究してたんで、は
い、そこでじゃあ満を持してというか、
そうです、
始めたのがこの髪ドクターで、実際じゃあもう成果も
出てますね、はい、
出てきてるんですよね、はい、これ今沖縄では、
うん、20弱、宮崎に5、
はい、
店舗かな、
はい、って感じです、これ紙ドクターで検索すればじゃあ
出てきますね、
県内では出てくるわけですよね、はい、でそういったのにもやってるし、あとイベントも結構ね、
イベント、あ、
そうそう、この収録日でいうと前日に実は終わったばっかりで
そうですね、
打ち上げも、
はい、打ち上げ、
もう打ち上げ疲れの中イベント疲れの中今日ね早速来ていただいたんですけど、はい、沖縄バーバーバトルでいいんですか、
バーバーフェス
です、あ、バーバーフェスの中でいろんなバトルがあったりとか、
はい、
これ自体イベント自体は何回目というか、
初めてです、
初めてのイベントで、はい、もう企画立ち上げはもう仲間さんが、
まあ、言い出しっぺは自分なんですけど、はいはい、それに賛同した仲間が集まったっていう、う
ん、はい、SNS で僕、まあ、ちょっとした動画と写真とかざっくりしか見てないんですけど、うん、まあ、これもどういった内容のイベントか教えていただけますか。
これはですね、もともとバーバーバトルっていうイベントが結構県内3、4つぐらいかなあって、うんうんうんうん、で公式の沖縄県、自分が出てたっていう沖縄県利用競技大会っていう大会があって、うんうんうん、はい、それとは全く別で集客がすごいんですよね、バーバーバトルっていうの
は、はいはい、
で盛り上がってて若い子メインで、うんうん、でこの子たちを要はバーバーバトルをやった時に同業者しか来ない、
うんうんうん、
集客が、
はい、
だからこの同業者じゃなくて結局仕事してるのは一般の人対象じゃないですか、
うん、はいはい、
だからこの人一般の人にも見せてあげたいっていうことで、うんうんうん、美容学校専門学校と、
はい、
あとキッズダンススクールと今回はコラボして、
うんうんうん、はい、
一般の人にも見てもらうっていう趣旨のイベントになります、
は
い、
もともとのこのバーバーバトルっていうのは一応一般の人も来てもいいよの大会ではあったんですか。
そうです。
なるほど。そのなんか大会があること自体もなんかこうみんな知らない。
そうなんですよね、
じゃないですか、はい、僕ももうあのテレビとかの取材で美容室利用室行って った時に初めて聞いたんですよ、こんな大会があるんだと思って、はい、でなんか本当にジャンルが何だったかな、ちょっとファンキーな髪型に限定した
フェード
あれですかね、で優勝したんですとか、あ、こう髪切る大会があって、しかもそんなジャンルも細かくあるんだっていうのもそこで初めて知りましたし、実際で今回はね MC もうちの事務所のノーブレキがやって、そこら辺でまあ今までのバーバーバトルよりはこうやっぱり告知関係で、
そうですね、
一般のお客さんも来てくれたかと思うんですけど、まあ写真見たんですけどやっぱりあのカットしてるところもあって、ただノーブレーキの2人が1人はハギチブラで1人帽子かぶってるっていう感じだったんですけど、そうそう、ダンスもちょっと動画とかも見ましたけど、本格的なショーでノリノリで盛り上がってるし、であとなんか結婚式みたいな、
あ、そうですね、
はい、
この
あれは、はい、
1部2部分かれて、2部が今言ったバーバーバトルなんですけど、うん、はい、1部はこのキッズダンススクールと美容専門学校のコラボなんですけど、うん、はい、キッズダンススクールはダンスがしたい、うん、美容専門学校は沖縄ビューティーアート、あ、ビューティーなんだったかな、まあ、専門学校でウェディングも扱ってるんですよ、
うん、
で専門学校はウェディングもやりたいってことで、はい、こっちの2つの先生と先生同士が話し合ってステージ内容を決めて最後にウェディングっていう、
はい、ああウェディングはじゃあもう、こういった何ていうんですかね、セレモニーがありますよみたいなのも見せつつってことなんですかね、部屋だけじゃなくて、
そうですね、でもドレス着たままヘアセットもします、
はい、椅子に座って、僕最近撮影したドラマのメイクさんに聞いたんですけど、うん、まあ、これそのメイクさんの事務所にもよるらしいんですけど、僕担当してもらった方の事務所は全員美容師 の、 あの資格ですっていうんですか、免許も持ってるらしくって、だから空いた時間ウェディングも行ったりするとかっていう話はやっぱしてましたね、こう一緒にやってるところがあるということで、じゃあそんなのも取り入れつつで、実際バトルの大会ですけど、これの勝敗の決め方というか、
ああジャッジ、
今回はどういった、あれだったんですか、例えばモデルさん自分で連れてきて自由に切るんですか、それとも仕上がりはこうしましょうみたいな、
フェードっていうのが、はい、まあ、短い0ミリ、はい、1ミリ2ミリとか、まあ、3ミリでもあるんですけど、はい、そこからのグラデーションなんですよね、まあ、色刈り上げの色、うん、色彩なんです、
はい、
これが入ってれば、はい、基本フリーです、であ
、なるほど、それさえ入ってればっていうところだったんですね、はい、
でモデルに似合ってるかどうかっていうのが
はい
あります、
これじゃあモデルも自分で実際連れてくるんですか、
予選だけは自分でで、はい、決勝だけは当日くじ引きです、
はい、あ、じゃあ
決勝がちょっとえぐい、
あんまり準備ができないというか、ね、まあ、もちろんある程度基本的な技術っていうのはあるけど、はい、丸顔だったらどうしないといけないとかっていうことですよね、
経験が相当響きますね、
何して一回僕髪切ってる時になんか斜めがどうとか、
あ、はい、
ひし形がどうとかあったじゃないですか、はい、あれちょっとまた聞かせてもらっていいですか、
はい、ひし形ですね多分、
はいはいはい、
この斜めはこの45度っていって、
はい、
こう鏡を正面で見たら耳の、はい、耳と耳をつないだラインっていうんですか、
はい、
がシルエットとして鏡に映るんですよ、
はいはいはい、
で、
はい、
こう見る
横
左に向くと右後頭部のところの角度とこの額の角度とか、
はい、
こっちが綺麗に揃ってるかって結局これがひし形になるんですよね、
でこのこそり具合というかこの角度と
顎が出てるのかどうなのかとか、これもある
んで後頭部のこの、ま、刈り上げ方っていうんですか、
そうです、
角度
だ全部360度顎のライン正面でいうと、はい、顎のライン耳、
はい、
トップのひし形なんですよ、360度ひし形を作れば合います、
うん、分かりやすく言うとどっから見てもこうひし形ができているなってことですか、
そうです、
はあ、だって気にしたことないですもんね自分では、
うん、芸人さんで言うと、はい、まあかっこいい系だったらひし形がいいですけど、
はい、
ひし形が崩れた時に個性が出てきます、
あ、そっか、じゃあ、あえてひし形を崩すことによって特徴的な、
そうですそうです、
はあ、
そんな感じですね、
例えば、まあ、これオリジンファンが聞いてる方が多いので、はい、まあ、知ってる人も多いと思うんであれですけど、うちの朱林之
助は、はい、
はどんなところ気をつけてるというか、どんな特徴が
朱林之助は、はい、強烈な肩がっぱいなんですよ。
肩がっぱいという、
右後頭部がドンって出てて左が収まってるんで、
はいはいはいはい、
もうで髪質は宿毛縮れ毛で、はいはいはい、膨らみやすいんで、はい、もう横をなくして上を潰して、はい、もうシルエットどうのこうのじゃないです
なるほど、
もうゼロにしてます髪の毛をシルエット
へえ、
あれが個性になって
そうですよね、だからもう、はい、あれが個性で、もうあんな髪型の人見かけたらパーツどうでもよくて朱林に似てるって思っちゃいますもんねなるほど、こういうのをじゃあ実際、まあ、9月に行ったその大会でもじゃあみんなでジャッジして、
そうですね、
はあ、い、じゃあ本当にくじ引きで戻り決まった時にあちゃーって思う時も、
あ、絶対あると思います、
実際ありますよね、
あります、あります、
でそこをじゃあいかにこう似合わすかっていう、うん、どうでした1回目やってみて感想というか、もう総括、
いやもう、うん、イベントが僕自身が初開催、あ、関わることだったんで、まあこのイベントやったことあるメンバーがほぼほぼだったんで、準備はすんなり不安もなく進んでいったんですけど、集客の部分がやっぱり前売りチケットでやってチケット売れてないぞとか不安があって、
そうなんですよね、
これがずっとあって、昨日蓋開けたらもう駐車場もパンパンになって、駐車場の仕事想定してなかったんで、
はいはいはい、
いろいろパタパタしたけど結果人がいっぱいいてよかったです。
これはじゃあ今後また定期的に
3年後やりたいなって個人的には思ってるんですけど、
はいはいはい、
自分が競技大会出てる時に毎年あるんで、うん、何のこのチャンピオン、この人がチャンピオンってわからないまま次の大会迎えるんで、3年間は一人のチャンピオンをサポートするようなっていう、
ありがたい、チャンピオンからしたらありがたい、
そうです
ね、話ですね。そう、本当にイベントとか主催した時ってもう特に沖縄の人なんかもうマイルで買わんかったりとかが多いので、はあ、僕ももうちょうど1年ぐらい前ですね、単独ライブ、
あ、
もう照明つくまでわからないんですよ、うん、まあ、スタッフからお客さん結構入ってますよ、並んでますよ聞くんですけど、でもいざ舞台出た時に見た時に、ふぉーっていうあの感じ主催としてはもうそこですよね、まあ、イベント自体の成功もそうですけど、まずお客さんが入らんことにはっていう、そっか、じゃあまた3年後はぜひたくさんの皆さんにも、
はい、ぜひ
お越しいただきたいですね。でさらにまた、もうあと1分2分ぐらいしかないんですけど、あ、
はいはいはい、
あの競歩のチームね、あれ正式名称は、沖縄頑張るクイナーズになるん
ですか。いやいや、ベンビーさんがつけたんです、
はい、頑張るクイナー、
琉球、
あ、琉球
頑張るクイナーズ、
クイナーズ、そうそうそう僕らの企画の中でね、はい、そのチームの名前決めようってことで、はい、僕あの頑張るクイナーっていう、はい、まあまあ飛べない鳥ヤンバルクイナー、競歩にもなんかイメージも合うしとか、はい、で頑張っていこうぜということで、うん、あちらの活動は今どうですか。もうごめんなさい、1分ぐらいしか持たないんですけど、
まあ、まあスクール生が1人いて、はいはい、まあ引退した子が1人いて2人かな、はい、2人目なんですけど、まあ、この子はおそらく全国狙えるんじゃないかなって、まだ1年生なんで、
はいはい、
結構いいタイム出してるんで、
じゃあこちらもじゃあ興味のある方は琉球頑張るクイナーズで調べて、
はい、ぜひ、
これも競歩オンリーのチーム、
そうです、学生高校生から無料なんで、は
いはいはい、ぜひこちらも調べてみていただきたいと思います、
はい、
じゃあ今後も最後1分ぐらいなんですけど、髪を大切に、何なんでしょう、ラジオ聞いてる皆さんに何か一言アピールするとすれば、なんかあります、まあ、イベントのことでもいいし人生でもいいですし、うん、
やっぱ自分が力入れているのは、はい、この髪ドクターの部分なんで、はい、あ、まあ、もう仕事の次にって考えると、うんうんうん、やっぱ髪を守るためには必ず健康がセットでついてくるんで、
食事もですよね、
そうです、生活習慣の方を、もう CM でも最近睡眠の質の向上とかよく言ってるじゃないですか、はいはいはい、そこがキーワードになってくるんで、
はい、
睡眠を意識してほしいなと思ってます。若い子でも高校生でも相当増えてきてるんで、
あ、抜け毛とかですか、
薄い子相当増えて、スマホがやっぱり結構ダメージあるんで、
スマホからの睡眠不足とか っていうことですから、もうスマホ自体見すぎ、
目の疲労で前の M 部分とかと、スマホと脳は、スマホ見ると、自律神経が、交感神経で変わって活動的なところに行くんですよ。だから睡眠質が
休めない、
ストレスがたまる生活習慣をやって、日常のストレスを人のせいにするって、逆に悪循環になってるから、まずはそこをしっかりケアしてほしいなって僕は思ってます。
結構内当たり聞くっていうところは
僕もそうなんです
よ。いやいやいや、私はそこからですね、はい、ぜひ皆さん SNS も中間さんいろいろやってますんで、はいはい、そちらもご覧いただければと思います。ということで、今月のゲストは首里にあります理容室ヘアダッシュの主、中間孝之さんでした。中間さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。